フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞政治部記者、山崎隆文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山崎さんの記者歴を教えていただけますか？
はい。2010年に入社し、2015年の9月に政治部の配属になりました。当時の安倍総理大臣の総理番や厚生労働省の担当を経て、昨年9月の菅内閣発足後は総理官邸で加藤官房長官の番記者をしております。
そんな山崎さんに伺う今日のテーマはこちらです。主なき総理公邸。総理大臣が執務を行うのが総理大臣官邸、そして総理大臣の住まいが総理大臣公邸ということで、山崎さん、今日はその総理公邸のお話ですね。
はい。内閣発足から4ヶ月を迎えた菅総理は、総理官邸に隣接する総理公邸には入居せず、車で約3分の住み慣れた衆議院の議員宿舎から官邸に通い続けています。菅総理は就任直後、内閣記者会のインタビューで、公邸に入るか否かにかかわらず危機管理に異論がないよう努めると語り、入居の是非については明言しませんでした。警備や危機管理の面から公邸への入居を進める関係者は多いのですが、総理にその気配はありません。
なるほど。まあ、現状などは後ほど伺うとしまして、まずは総理公邸の歴史から教えてください。
はい。現在の公邸は1923年大正12年の関東大震災で被害を受けた省庁の庁舎再建の第1号で、総理が執務を行う官邸として建設されました。実際の設計者は大蔵省永前管財局公務部議官の下本村次さんだということですが、旧帝国ホテルなどを設計したアメリカ人建築家フランク・ロイド・ライトの影響を受けた作りになっています。1929年、昭和4年から70年以上総理官邸として使用され、田中義一から小泉純一郎まで42人の総理とともに時代を歩みました。この間、沖縄返還協定の調印式や日中平和友好条約の批准書交換式など歴史的な式典にも利用されました。
そうなんですね。歴史の節目を見てきた建物でもあるということですね。
はい。玄関ホールにはアールデコ特有の幾何学的な曲線やジグザグ模様がモチーフとなった装飾が随所に見られ、竣工直後に下見に訪れた田中義一総理は、まるでカフェのようじゃと感嘆したと伝えられています。
そうなんですか。
玄関ホールを右側に回ると、組閣の時の記念撮影で知られる西階段があります。この階段の脇を抜けた左側には、晩餐会や式典などが行われる大ホールがありました。大ホールは広さ322平方メートルで、竣工3ヶ月前の1928年の12月には昭和天皇の即位を祝う大礼奉祝夜会で最初に使用されました。
大ホールは322平方メートルということで100坪近いんです ね。
そ, うですね。で
その他にはどんな部屋がありますか？
はい。また正面玄関の脇の小さな階段を降りると、応食堂、喫煙室、小食堂が並んでいました。応食堂は各国首脳との会食や各種のレセプションに使われ、1956年には国際連合加盟を祝う祝賀会、1993年には東京サミットでのワーキングディナーの会場となりました。日常的に会議室としても利用され、経済財政諮問会議や事務次官等会議など重要な政策決定が行われた場所でもあります。
はい。
喫煙室には暖炉があり、豪華な照明もあったことから、官邸のロビーのような雰囲気でした。国内外からの賓客を出迎えたり、外国との合意文書に署名したりする場所として使われ、1995年の全日空機ハイジャック事件の際には、 政府の対策本部が設置され、緊迫した雰囲気に包まれたと言われています。
なんだか一般的な喫煙室とはだいぶイメージが違いますね。
そうですね、
はい、
建物の屋上には4羽のミミズクの彫刻があり、四方に目を光らせています。ミミズクはローマ神話の女神ミネルヴァの使いで、知恵の象徴として官邸の役割を示していると伝えられています。また夜行性のため不審番をしているとも言われており、官邸のシンボルとしての役割を果たしていました。その一方で1932年の515事件で犬養毅総理が、また1936年の226事件では岡田圭介総理の義理の弟がそれぞれ凶弾に倒れる現場にもなりました。終戦の日にも戦争終結に反対する兵士らの襲撃を受け、官邸には銃声が響いたと言われています。
そんなこともあったんですね。
はい、建物の正面玄関の上の部分のガラスには直径1センチほどの穴が開いており、226事件の弾痕との説が有力ですが、官邸事務所によると確かなことはわからないということです。
なるほど。本当に歴史のさまざまな瞬間を見てきた建物ということなんですが、現在の総理公邸はというと、
はい、現在の公邸は旧公邸の老朽化に伴い、旧官邸を解体せずに移転改修する形で整備されました。1987年5月、総理大臣官邸の整備についての閣議了解が行われ、官邸を改修した上で迎賓機能を持つ公邸として使用する方針が示されました。1998年8月には総理大臣官邸整理検討委員会が整備の方針を取りまとめ、建物を壊さずそのままの状態で移動させる引き屋工事や改修を行った上で公邸として利用する方針が正式に決定しました、
はい、
2000年8月になり新公邸の整備に関する懇談会報告が取りまとめられ、歴史的文化的価値の高さを尊重しつつ新たな機能や装備を付加し、過去と未来をつなぐ建築物として整備活用を図る必要があるとの考えが整理されました、
はい、
実際の工事は2002年4月から2005年3月までおよそ3年間を要しました。工事のうち引き屋の作業は2003年10月20日から11月6日までの18日間で行われ、日本最大の引き屋工事で、引き屋を含む改修の総工費はおよそ86億円でした。こうした工事を経て2005年4月には完成披露式典が行われ、小泉純一郎総理大臣が入居しました。式典で小泉総理は、歴史的にも文化的にも高い価値がある、良さを生かす意図のもとに改修し、新時代にふさわしい施設となったと称えました。
なるほど。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞政治部記者山崎隆文さん。テーマは主なき総理公邸です。引き続きお話を伺います。総理大臣の住まい総理公邸は千代田区永田町にあります。官邸のすぐお隣なんですが、ちなみに山崎さん、お家賃っておいくらぐらいなんでしょうか。
はい、国家公務員宿舎法という法律に基づき、総理大臣は無償で入居できます。
あ、そうなんですね、
はい、鉄筋コンクリート4階建て、延べ床面積はおよそ7000平方メートルもあります。総理の私室、迎賓、執務機能があり、年間の維持管理コストは今年度の予算ベースでおよそ1億6000万円に上ります。また改修に伴い迎賓機能を充実させたのが特徴です。和室は15人ほどが座れる掘りこたつ式を新設し、隣に茶室をしつらえています。小泉純一郎元総理は、当時の状態を保存して使いながら新しいものを加えた、外国の賓客との会合にも使えると喜び、公邸で一番のお気に入りの場所として挙げました。
そうですか。菅総理はお住まいになっていないということなんですが、総理大臣はみんなこの公邸に住むというわけではないんですね。
はい、2005年に公邸として使用が開始されて以降、小泉、安倍、福田、麻生、鳩山、 菅、野田の歴代総理7人が入居しました。安倍前総理は第一次政権では入居したんですが、2012年12月の第二次政権発足後は入居せず、都内の自宅で生活していました。小泉政権以前は元日に閣僚や与党幹部が参加する新年の祝賀会として皇帝開きという恒例行事が行われていたんですが、2001年の同時多発テロを理由に2002年の皇帝開きが中止され、今でも途絶えています。
ずいぶん長く総理大臣住んでいないんですね。現在はどんなふうに使われているんでしょうか。
はい、主が不在でも各国首脳との電話会談や要人を招いた晩餐会などに活用されています。2005年12月には内閣制度創始120周年記念式典を祝う祝賀会が開催されたほか、2015年3月には安倍総理とクリントンアメリカ元大統領との夕食会が行われました。
はい、
第二次安倍政権の発足後は外国要人を招いた総理主催の夕食会や、総理や総理夫人と在京大使、その夫人らの会食の場として活用されました。昨年9月に就任した菅総理大臣も、就任直後に行ったアメリカのトランプ大統領、中国の習近平国家主席方との電話会談で公邸を利用しました。
なるほど。そんな総理公邸なんですが、まことしやかな噂もあるとか。
はい、226事件や515事件の現場となったことから、公邸には幽霊が出るとの噂が絶えません。
はい、
これまで7人の総理大臣が今の公邸を住まいとして利用したんですが、2012年12月に退陣した野田佳彦総理を最後に入居は途絶えています。2006年の第一次内閣の時には公邸に入っていた安倍前総理ですが、野田氏の後を継いだ第二次内閣以降は入居せず、東京富ヶ谷にある自宅での住まいを続けました。そんな安倍氏に対して野党議員が2013年5月質問主意書で、公邸に引っ越さないのは幽霊のためかと正したことがありました。安倍内閣は幽霊出没の噂を承知していないとする答弁書を閣議決定したんですが、当時官房長官だった今の菅総理大臣ですねは、記者会見で幽霊の気配を感じますかと問われ、言われればそうかなと笑いながら答えました。
そうなんですね。
はい、また公邸に住んだ7人のうち小泉元総理を除く6人が1年前後で退陣に追い込まれ、再登板後に入居しなかった安倍前総理が7年9ヶ月の歴代最長政権を築きました。このため永田町では公邸に入ると短命政権に終わるとの都市伝説がまことしやかに囁かれています。
そんな都市伝説まであるんですね。でも政治の世界は縁起を担ぐって言いますもんね。公邸に入らなかった総理大臣にはどんな方がいるんですか。
はい、戦後の総理大臣の中には公邸に入らず自身の邸宅、自宅に官邸の機能を持ち込んだ大物政治家もいます。大磯の吉田茂、音羽の鳩山一郎、目白の田中角栄の各総理大臣たちは権力の象徴として指定の場所で呼称されることがありました。
はい、
神奈川県大磯町の吉田邸には政財界の要人が続々と訪れ、大磯詣と評されました。この邸宅は2009年に火事で焼失したのですが、町が17年に復元しました。
はい、
音羽御殿と呼ばれた東京都文京区の鳩山邸は、自民党誕生のきっかけとなった保守合同の協議の場として使われ、日ソ国交回復に向けた下準備も行われました。庭園のバラが有名で、1996年から鳩山会館として一般公開されています。目白御殿の異名を持つ東京都文京区の田中邸には、連日地元新潟県などから大型バスで陳情客が訪れ、にぎわいを見せました。一方、ロッキード事件では航空機の機種選定をめぐる商社元幹部の依頼に田中氏がよっしゃよっしゃと応じた場所とされ、光と影の舞台となりました。
なるほど。 まあ、アメリカの場合は大統領がホワイトハウスに入るのは政権移行の象徴とも言われますが、日本ではその意味合いは薄いのかもしれませんね。今後菅総理が公邸に入るっていうことはあり得るんでしょうか。
はい、菅総理は今年の1月1日から3日にかけ連日公邸で閣僚や厚生労働省の幹部と面会し、新型コロナウイルス感染症への対策を協議しました。今後菅総理が公邸に住むかどうかは不透明ですが、今後も休日などに公務を行う場所として活用することは十分に考えられます。
なるほど。今日のトークゲストは読売新聞政治部記者山崎隆文さん。テーマは主なき総理公邸でした。山崎さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
長谷川海四季の歌ラジオ YT に代わり、今日は長谷川海四季の歌をお届けします。俳句作家俳人の長谷川海さんをお迎えしています。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長谷川さんは読売新聞の朝刊に俳句や短歌を紹介するコラム四季を連載していらっしゃいます。この連載は2004年に始まりまして、間もなく丸17年になるそうですね。
そうですね、もう17年にもなるんですね、
はい。
それで読売の朝刊開いてもらうと2ページ目ですね、一番目立つところにですね、小さいコラムですけども、四季っていう欄がありまして、それに休刊日以外は毎日書いてる。で、俳句短歌、日本の詩、あるいは中国の漢詩だったりヨーロッパの詩だったり、もういろいろジャンルを問わず取り上げてやってます。はい。
そしてこのコラムをまとめた文庫四季の歌天女の雪けりが1月20日中央公論新社から出版されたばかりです。これは四季の歌の13集13冊目の本ということになりますね。
はい、もうこれも13冊目で、新聞に載せてる時は何というかな、朝読んでもらうもんだから、励ましになるような、その日の力になるような句や歌を選んだり、あるいは文章を書いたりするんですけど、本にするときはまたちょっと違って、じっくり読んでもらいたいっていう感じなんですね。なんかほとんど手は入れませんけども、新聞で読まれてる方も本をご覧になるとちょっと違った感じがするんじゃないかなと、より深く読めるんじゃないかなというふうに思います。
今日はその中から長谷川さんが選んだ俳句や短歌ご紹介していただきます。1月の歌から3つ取り上げましょう。早速最初の作品です。若き日の恋は年経て酢となるやワインとなるやと若者の言う、毛連寒婦冬子。作者の毛連寒婦冬子さんですが、どういう方なんですか。
お名前から想像できるかと思うんですが、戦後外国の方と結婚されてですね、それでずっとヨーロッパあるいはアメリカに住んでた人で、日本のことは忘れていいんじゃないかと思うんだけども、そうなかなかならなくて、
はい、
短歌も俳句もですね、精力的に日本語でずっと作り続けておられる方ですね。この方は
恋についての句ですけども、
ね、ある時若者が、若い時の恋っていうのは酢となるやっていうのは要するに苦々しい、あるいは酸っぱい思い出、ワインとなるやっていうのは芳醇なものとして記憶に残るのかということを聞いている、
はい、
それに何と答えたかっていうのはないんですけども、そうい こう未経験な若者と経験豊富な大人とのですね、この対話っていうのが面白いなと思って撮った歌ですね。
そうですね。若き日の恋は年経て酢となるやワインとなるやと若者の言うでした。さあ、続いても恋がテーマのこちらの句です。色ごとにかけてはまめな男なり。こちらは俳風柳樽からの一句ということですが、
川柳ですけどね、これを聞いてニヤッとする人もいるかと思うんだけども、俳風柳樽っていうのは江戸時代にできた川柳集で、膨大な本なんですね。で、これ江戸時代というとその芭蕉をはじめ俳句が有名なんだけども、実はその裾野、富士山の裾野のように川柳を作る人がいっぱいいて、川柳の名作というのはね、次々に読まれたんですよ。で、それを集めてあるわけで、その中の一句です。で、色ごとにかけて和の、この和が大事でね、
はい、
色ごとにかけては豆なっていうか、いろいろその女性に対して丁寧な手紙を書かさなかったり気遣ったりするんだけども、他のことはからっきしダメだっていうそういうどこか商店の跡取り息子みたいな感じでしょうかね。
そうですね。
そういう人をこう、もう本当短い言葉なんだけども、生き生きとこう描き出してる川柳じゃないかと思いますね。
はい、 色ごとにかけてはマメな男なり。では今日最後の作品です。松春や氷に混じる塵あくた、知月。この作者の知月というのはどういう方なんですか？
ね、知月っていうのはね、知月にっていうふうにも言うんですよ。はい、にっていうのはあの甘さんの甘っていう字で、それから分かるように女性なんですけども、芭蕉の弟子なんですね。
うん、
で今はあの俳句やる人女性がたくさんいるんですけども、はい、江戸時代はねほとんど男性なんですね、俳句やってた人たちは。それでまあ、あの女性というのは本当数えるぐらいしかいないんだけども、この人はその男性に混じっていい句をたくさん作っている人です。
うん、
でこの句のやっぱりいいところはその塵あくたっていうところ、氷に混じるって、その何か家の近くの何か水が凍っててですね、それにその人間の生活ゴミですよね、はっきり言って、
はい、
でそれがこう一緒に固まってるって、今でも見るような、時々見るような、
そうですね、あ
の光景なんですけども、それを描いたことによって人の暮らしというものに対する懐かしさみたいなもの、それを描いてるところがこの句のやっぱり一番いいところじゃないかなと思うんですね。それで待つ春っていうのは春を待つ、待ち遠しく思う、ちょうど今ぐらいの季節ですけども、
はい、
その春を待つ思いと人の暮らしに対するほのぼのとしたもの、それがこう重なり合ってとてもいい感じの句になってるんじゃないかと思いました。
待つ春や氷に混じる塵あくたでした。長谷川海さんのコラム四季は毎日読売新聞朝刊の2面に掲載されています。また今日ご紹介した作品を収めた文庫四季の歌天女の雪けりは中央公論新社から1月20日に出版されたばかりです。お近くの書店でぜひお手に取ってご覧ください。長谷川海四季の歌の放送、次回は2月22日です。どうぞお楽しみに。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は総理大臣の住まい、総理公邸のお話でした。来週のトークゲストは読売新聞編集委員室の平石冬樹さん。テーマは検察のあり方です。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。